はようございます。海と空作られた週、僕も CS の時に老人ホームでダンスしたのでやってみようと思ったんですけど、何にも覚えてなかったですね。主がこれというのと神がこれということだけ覚えてますね。まあ、ちょっと小学生より頑張って元気にやってみようと思ったんですけど、出てこなくて抱え込んでしまって終わってしまいました。まあ、そんな失敗の話はいいんですけど、2月14日皆さんどう過ごされてました？何かワクワクしたりそわそわしてる人もいたかもしれないですね。僕は全く気づいてなくてですね、ちょうどその日進学校の授業だったんですけども、全然教えてない3年生の女の子に先生もついでにみたいな感じでもらえて、今日はそんな日あったなと思い出しましたが、皆さんは何か甘いものを送ったり送られたりしたでしょうか。で、皆さん多分クリスチャンの方も2月14日おそらくですね、バレンタインデーのことしか考えずにいたと思うんですね。でも2月14日実は違う日でもあったんですが、ご存知でしょうか。知らない人が8割やと思います。2月14日って言ったらみんなバレンタインチョコレートですねって思ってると思います。ところがですね、今年だけ2月14日はレントという日が始まった日なんですね。受難節というのがありまして、あまり MB ではキリスト教の暦大事にしないので、あまり聞いたことないかもしれないんですけど、イースターが4月1日なんですが、その46日前から、まあ、受難節というのが始まりまして、イエス・キリストが、まあ、十字架に向けて亡くなっていかれる苦難の道を覚えて、過ごす期間というふうになってます。ドイツとかスウェーデンとかですね、キリスト教の暦を大事にするような国では、だからそのレントという、今回でしたら2月14日なんですが、それが始まる日から断食始めるので、その前の日は13日は盛大なパーティーをしてですね、まあ、食べためておくというか、甘いものいっぱい食べて14日から、今年の場合は14日なんですが、14日から、まあ、そのレントという受難節、イエス・キリストの十字架と苦難を覚えて、まあ、それに倣って生きる日というのが始まります。で、僕は実はそっちを考えてまして、いや別に真面目やからじゃないですよ、バレンタインに興味がないのもあるんですけど、そっちのことを思ってですね、2月14日レント始まったなと、じゃあ今年は何を絶とうかなといろいろ考えました。僕がおそらくですね、初めて桑名でメッセージさせていただいたイースターやったと思うんですね、2017年。でその時僕この話したんですね。皆さんがイースターをものすごく楽しむための秘訣を教えますと、それは受難節をすることですって言ったんですね。46日前から何かを立ってみてくださいと、例えば断食始めてみてくださいと、もうイースターが待ち遠しくてしょうがなくてですね、復活祭の日が本当にものすごく喜びの日になるのでやってみてくださいと言った、それが1年を経って、まあ、始まったわけです。で今回、まあ、役員の方にはもうメールでもお伝えしたんですけども、今回僕はインターネットを立つことにしました。朝ごはん立つとかですね、いろんなことあるんですけども、で、多くの人は結構自分の好きなものを立つんですね。ケーキとかコーヒーとか、それを46日間がなぜ46かというと、その間に日曜日が6日間あって、日曜日はお祝いの日なので断食しなくていいんですね。なのでその6を抜いた40日間が、まあ、主の苦しみを覚える時になりますという説明を忘れてました。でだから今日は僕インターネットに接続できるんですけどまあでもなぜじゃあインターネットにしたかというと、僕にとってはインターネットがおそらく一番僕を縛ってる罪の力やと思ったからインターネットにしたんですね。で皆さんそう言うとすごく不思議に思うかもしれません。インターネットで別に罪の力関係ないんじゃないかと。でもですね、パウロが罪の力というときは自分の心の中の何か悪い思いのことだけを言ってるんじゃないんですね。いろんなことを通して私たちの人生を神を愛する生き方と人を大事にする生き方から遠ざけるさまざまな考え方や制度や道具や全てを含めてパウロは罪の力というふうに言ってます。で僕にとってですね、まあ、手軽じゃないんですけど全然、それをやめることで一番 神様と向き合う時間を確保できて、周りにいる家族を大事にできるために捧げるものとして、多分一番いいのがインターネットだったんですね。ネットにつながっているとですね、ついつい家族といてもスマホを見てですね、Facebook を見たり LINE チェックしたりしてしまうので、同じ空間にいても全然大事にできないんですね。で、今までは本読んだり祈る時間になっていた時間が、もうスマホがあれば暇つぶしができて情報がどんどん入ってきますので、桑名から、自分の家に帰るまでの2時間半が、インターネットサーフィンになってしまうこともまあよくあるわけです。でもこうやって生きてるのはもう普通なんですね。普通です。この世界の中では普通の生き方なんですけども、でもその普通になってしまっている生き方の中に、神と生きる生き方、人を大切にする生き方、それを妨げているものが働いていて、それをパウロは罪の力とまとめたり、諸力という言葉で表したり、ストイケイアというギリシャ語で言ったりするんですけども、そういうものが私たちを神から遠ざけてるんですね。で、僕の場合はそれがインターネットなので、インターネットを断つことにしました。まあ14日から立ち始めてまだ4日なんですけど、それでもやっぱり思うことがあるんですね。あ、やっぱり自分はこう神様に向き合ってないなということをすごく思わされます。何か時間があるとついスマホを出したくなったり、何かがあると妻に報告するより Facebook にあげたいんですね。お、こんな面白い発見があった、じゃあこれは恵みに伝えないとって思わないんですね。こんなおもろいことがあったから、これはちょっとあげたらいいねがもらえるんちゃうかと思うんですね。だからあまり自分ではそうやって意識してなかったんですけども、まあ、僕の中にこうインターネットによる影響は、もう本当にこう人を大事にして、まあ、神様と向き合って生きることを妨げてたんやなと、まあ、すでに4日の中で思わされています。まあ皆さんももうすでに4日間過ぎてますけど、よかったらですね、何か自分が大事にしていて、まあ、もしくは普通になっていて、そして神との関係を妨げていることがあれば、まあ、それを断ってみる、何かに置き換えてみるということにチャレンジされたらいいんじゃないかなと思います。で、今日のメッセージ箇所はですね、その罪の力から自由にされて、キリストの支配のもとに置かれているのがクリスチャンの立場なんだということを語ってくれている箇所になります。あまりこういう話は聞いたことがないかもしれません。イエス・キリストを信じバプテスマを受けることを皆さんはどのような意味合いで捉えてこられているでしょうか。僕はずっとですね、ずっと信仰を告白することであると、その信仰を公にすることがバプテスマの意味合いであるということしか思ってこなかったんですね。で、聖書でも読んでいってると、実はそれが教会に加えられるそういうものなんだということを知ることになりましたし、でこの箇所を見ると、実はバプテスマというものは、もっとちゃんと正確に言うと、イエス様を主として、キリストとして告白して歩んでいくことというのは、罪の力からキリストの支配のもとに移されることなんだというのが、この箇所が私たちに教えてくれることです。私たちはすごく小さくするんですね。小さくします。イエス・キリストを信じることとは、私が罪を許され永遠の命を受けれることだと小さくするんですね。それはすごく大事なことです。ですから5章の21節でも、罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのですと書いているように、永遠の命を得ること、神から忠実なものと言われること、それはすごく大事なことなんですが、それだけじゃないんですね。聖書が描いていることは、イエスを主とすること、イエスをキリストと信じて歩むこと、それは同時にそれまでの罪の力の支配からイエス様の支配のうちに移されているということを意味しています。だから6章の2節から4節はそのことを簡単に言って、5節から10節はさらにそれを詳しく説明している、そんな部分になっています。6章の 2節見ると、絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ、まあ、罪、日本語じゃわからないんですけども、ギリシャ語や英語で見るとここの罪っていうのは単数なんですね。でローマ人への手紙の中で罪というのが単数で使われたら、自分がやる一つ一つのダメな行為じゃなくて、そういう行動を起こさせる罪の力のことを言っています。だここは単数なんで罪の力なんですね。罪の力に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の力の中に生きていることができるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつく、もしくはキリストイエスに参加していく、バプテスマを受けた私たちは皆その死に預かる、その死に参加していく、バプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に参加するバプテスマにより、キリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、もしくは復活させられたですね、受け身で復活させられたように、私たちもまた命にあって新しい歩みをするためです。まあ、命にあって新しい歩みって訳されてますが、直訳すると私たちもまた命の新しさを歩くためですというのが直訳なんですね。でここですごく簡単にパウロが言っているのは、私たちはイエス・キリストと共に死んだんだと、罪の支配に対して、そして復活したんだと。何に対して復活したのか、キリストと共に命の新しさに復活したんですね。命の新しさに復活したんです。であんまり私たちの持っている世界観では、この命の新しさが何を言いたいのかわからないかもしれません。もしも皆さんの持っているクリスチャンの世界観が、私はイエス・キリストの十字架によって罪許され永遠の命を得れるというものだけであると、この命の新しさが何を言いたいか全然わからないですね。でももし、僕この1年この話ばっかりしましたが、もし皆さんの聞いて福音がイエスが主であるということが、神が創造されたこの世界が良いものとして完成するための最高潮の時だったと理解すると、命の新しさというのが何を意味しているかが分かります。それは新創造のことなんですね。で、新しい創造と言ってもいいですけども、あまりそういうことを気にせずに新改訳の第3版訳してますので、ね、例えば 第2コリントの5章17節という有名な箇所があるんですけども、その第2コリント5章17節はこういうふうに、こういうふうに訳されてるんですね。誰でもキリストのうちにあるのなら、つまり誰でもキリストの支配のうちにあるのなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。でこの訳やと何が言いたいかというと、キリストのうちに移された人はその人自身が新しくされてるんですと。その人が何か新しくなりました、そういう訳なんですね。でも言語はその人って言ってないんですね。誰でもキリストのうちにあるなら新しい創造ですとただ書いてるんです。でそれが人にだけ、キリストのうちにある人にだけ、私にだけかかると思うなら、その人が新しくされるんですが、そうではなくて、キリストのうちに移された時に神様が世界を新しくしていくことが始まっていくと思うなら、見よ、新しい創造です。見よ、古いものは過ぎ去っていって全てが新しくなりましたと。だから私だけが何か、私の内面だけが、私の心の平安だけが変えられたんじゃないんですね。私と私の周りの人との関係も変えられて、この世界も回復に向かっていく中に私は入れられている。かつてエデンの園で、つまり神が創造された時に、神と人との関係が良いものであり、人と人との関係が良いものであり、作られた全てのものが良いものであったのが創造ですけども、それに戻っていくのが新しい創造なんですね。誰でもキリストのうちにあるなら、誰でも罪の力から取り除かれ、そこに死に、キリストをイエスを王とする支配のうちに移されたなら、そこではもう この新しい創造が始まっているんだと。新しい神との関係がスタートしていて、新しい人と人との関係がスタートしていて、新しいあなたと世界の関わり方がもうそこにはあるんですと。見よ、古いものは全て過ぎ去っていき、全てが新しくなりました。それはあなたの心が新しくなったっていう話じゃないんですね。この世界が新しくされ出している中にあなたが入れられた。それがパウロが見ていたイエスを主と信じて生きていく人に神様がしてくださっていることです。だからそのまま永遠の命に至りますし、そういうふうにキリストのもとに移されるということは、神によってすでに罪が許されているということを意味するんですね。全てのことがつながって、罪の支配から私たちが気づいてもいないんですが、罪の力によって神との関係が壊れ、人と人との関係が壊れている世界から神との関係が回復され、人と人との関係が良いものとされる在り方へと移された。それが6章の2節から4節でパウロが描いているクリスチャンにすでに起こっている出来事です。5節から10節はそれを詳しく言ってるだけなんですね。なぜそう言えるんですか。もし私たちがキリストに、接ぎ木されてキリストの死と同じようにされたなら、復活とも同じようになるでしょう。私たちの古い人、古い人と言われているのはアダムに属している生まれたままの自分ということなんですけど、生まれたままの自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の支配による体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の力の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることになると信じます。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはありません。で、死というのは五章では罪が用いてた力なんですね。だから罪の道具である死はもはやキリストを支配しないことを知っています。つまりそれはこの先私たちももう支配しないんですね。10節、なぜそう言えるのかのまとめですね。キリストが死なれたのはただ一度罪の力、罪の支配に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは今神に対して生きておられるからです。で、このように同じように私たちもなるんですと。罪の力に対して死に、罪の支配から解放され、死の恐れからも解放され、キリストが復活したということは神によって認められたということなので、神によって認められるものとして神との関係が回復した中を神と人のために生きるようになると。この6章2節から10節で言ってるのは こういうシンプルな話です。あまり聞いたことないかもしれないけど、すごくシンプルな話なんですね。福音によって起こっていることは支配の移動だと。罪の力からキリストの支配のもとに移動してるんだと。それだけをシンプルに言ってるんです。でもなぜこんなシンプルなことをわざわざ強調してパウロは言わないといけなかったんでしょうか。それは4章から5章までを見てくるとわかるんですね。3章22からですけど、本当は今までローマ人の手紙の3章21からこの5章21まで言われてきたことは、当時存在していたのは旧約聖書だけですから、聖書から旧約聖書から導き出した何々すべきだという生き方、これが立法の行いなんですが、何々したらいい、そうしたら私を選び出してくださった、私を呼び出してくださった神との関係にとどまれて神に忠実に生きることができる。聖書を研究してこう守るべきだと、特に聖書の中で当時大事だと思われていたモーセ五章を研究して、立法を研究して、このように生きれば神の前に正しいと言われ、神の民の間でも正しいと言われる、義とされるんだ、神に受け入れられ続けて神の祝福、永遠の命ですね、新しい創造における永遠の命に達するんだと言われて、自分もパウロはそう信じて生きてきたんですけども、そうではないと。 ただ十字架に至るまで神に忠実に生きたイエス・キリストのその方への信頼と従順な生き方によってのみ私たちは神の前に義とされる、神に受け入れられる、私たちも互いに受け入れ合うんですと。でそのようなことが可能であるのはアダムと一緒なんですと。一人の人アダムの不従順な力、不従順であったことによって、アダムが神の命令に従わなかったことによって、罪の力と死というものがこの世界に入ってきて、全ての人を支配しているように、恵みはさらに大きなことになり、一人の人である、だからよくイエスは第二のアダムと言われるんですけども、一人の人であるイエス・キリストの今度は従順さによって恵みというものが広がり、神のもとにある永遠の命へと至っていくんですというのが3章から3章21から5章21まででパウロが語ってきたことなんですね。でそれを聞いた人の中には、特に5章20節を聞いて疑問に思う人がいたんです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。もしくはですね、律法が滑り込んできた結果違反が増し加わりました。しかし罪が増し加わるところには恵みも信じられないほど溢れたのです。その20節のパウロの言葉を聞いて、あ、それならと、こう律法によって、まあ、聖書を研究してこう生きなければいけないと理解して作っていた生き方がありますと。でそれは違反が加わるためだけであって、違反がそうやって生きられてないという人の自覚を起こしていくだけであって、でもそうやって生きられていないなら、つまり罪が増し加わっているところには神様がイエス・キリストのゆえに恵みによって受け入れられてくれる、恵みがあふれる、それならでは恵みがあふれるために私は罪の中にとどまって罪のうちを生きたらいいんじゃないでしょうか。そんな反論がおそらくなされてたんですね、パウロによって。あなたは聖書からこういう生き方をするっていうのはしなくていいと言うと、イエス・キリストをイエスを主としてキリストとして従っていくだけでいいという、そしたら恵みがあふれると言うけど、そんな生き方したら結局罪があるところに恵みがあふれて、結局罪の中にじゃあ生きてたらいいっていうことですよねと言われたんですね。今でも私たちは多分そう思います。クリスチャンをこう生きるべきだという枠を取っ払ったら、じゃあ罪の中に生きたらいいんですかと、そしたら神様の恵みだけを感謝できるんですかと思うんですね。当時の人も一緒です。だから6章1節でこう言ってるんですね。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。2節、絶対にそんなことはありません。そして説明していったのが、今僕が説明したことですね。私たちは罪の支配の中からはもう自由にされて、イエス・キリストの支配の中に移されているんだから、罪の支配の中に生き続けるなんていうことがあるはずがないんですと。イエス・キリストにつくバブテスマを受けるということは、罪の支配に対して死ぬということで、新しい創造の中を生きるということなので、罪の中に生き続けるなんていうあなたの発想自体がありえないんですというのがパウロが言いたいことなんですね。でもなぜこれぐらい熱心にパウロがこんなことを言っているかというと、彼が誰よりも危険性を知ってたから言ってるんです。聖書を読んで研究することは悪いことでしょうか。律法は良いものとして与えられたんですね。神の民が願う生き方はこれであると与えてくださったのが律法なんです。聖書なんです。それを研究してこういうふうに生きたらいいと定めることは悪いことなんでしょうか。悪いことじゃないんですね。なのにその生き方がイエスを十字架につける生き方になり、人と人に壁をもたらして分断する生き方を招いている現実をパウロは見たんですね。自分自身もそう生きてました。 聖書を研究してこう書いてるからこういう時にはこうしたらいいというものを研究してその教えを学んでそれを誰よりも忠実に実行してたんですね。だからピリピ書ではこう言ってます。律法による義でなら私は誰によりも勝っていますと。でもそう生きていた結果が何が生まれてたんでしょうか。神様の願っている神との関係が回復し人と人が互いに支え合って生きる生き方がそこに生まれていたんでしょうか。生まれてなかったんですね。逆にこれを守っている人は自分を誇りそれをできていない人を罪人であるとか主税人であるとか大酒飲みであるとか非難して壁を作り自分たちはできているけどこの人たちはできていない、そう思って優越感を持ちながら神の前に私は受け入れられているありがとうと街道で祈ってたんですね。それに対してイエス様が来られてそうではないと胸を叩いて、ああ神様私はなんと罪深いものですかと祈っているあの人が神に受け入れられると、この人じゃない、そういうふうに来たんですね。この律法ということによってできていた枠組みによって排除されて一緒に生きることが無理になっていた長血の女も悪霊に疲れた人々も触れることさえできないような排除される人たちのところに行ってわざわざ言葉だけでも癒せるのに手を触れて癒しを行い、その人が社会の中に復帰できるようにして人と人が歩んでいけるように生きていたのがイエスという人でした。だからパウロはすごくジレンマがあったんです。律法はいいものである、律法を守って生きることもいいものである、なのになぜ私たちユダヤ人自分も含めて私たちは人を敵視しできている自分を誇りやっていない人を非難し神に感謝するのではなくて神の前に不満を言っているんだろうと、なぜこんなにやっている私はと思いつつ恵みがあふれることを許せなくて迫害までしてしまっていたんだろうと、それがパウロの戦った現実なんですね。私たちも自分自身が歩む現実です。でパウロが神様から教えられたのはそこに罪の力が働いていたということなんですね。それは良いものであるものをさえ用いて、良いものである聖書をさえ用いて、良いものである聖書から導き出した教えをさえ用いて神と人との関係を壊し、人と人の関係を壊しうるものなんだと。そのような罪の力が私たちの世界には働いているので、私たちは皆罪人として生きてるんですというのがパウロがずっと議論してきたのです。ローマ人の手紙で熱心であるのに、神のために生きようとしているのに、その力によって良いものが悪く用いられて、私たちは人を非難し人との関係を壊して神と向き合えることなく生きてきた。でももうそれは終わったんだと。イエスを主とすること、それはイエスのように生きるということです。イエスのように生きることのみを私たちが行っていくなら、神はそれを正しいとしてくださり、その生き方はすでに証明されたように人と人との関係の壁を崩して人と人が共に神に向き合って歩んでいけるようにする生き方である。だからですね、私たちに必要なのは律法の行いではなくイエス・キリストへの信仰のみだと彼は繰り返し言うんですね。だから律法は良いものなのに、ガラテヤ書において彼は偶像と同列に置くんですね。もしもあなたが神ではなく律法の下に自分を置いているなら、 もしもあなたがイエス・キリストに従うことではなく、こういう生き方がいいよという神学のもとに自分を置いているなら、あなたは罪の支配のもとにまだ戻ることになると。だから各種の安息日をやらなければいけない、割礼を受けなければいけない、そういうことに強く反対したんですね。それが悪いことやからじゃないんですよ、それはいいことなんですよ。でもそれを主とするなら、そこには罪の力がもう一度働き直して、神との関係の破壊と人と人との関係の破壊がある。だから二度と再び自由を得られたんだから、二度と再び奴隷とならないようにしてください。あなた方は自由を得させられたのですから、その自由を愛のために用いてください。そういうんですね。ガラディア5章13節はこう言います。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使えなさい。立法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。だからパウロは一言でまとめるんですね。イエス様のように生きることと2章ガラテ2章14ではそういうんですね。もはや私ではなく、キリストが私のうちに生きています。それはどういう生き方か。それは愛しなさいということです。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。そしてそれが神が私たちに求められる生き方であり、神によってすでに証明された生き方であり、神の力によってそう生きれるのが新しい創造なんだというのがパウロの中でつながっている一連のことなんです。なぜイエスのような生き方が神に正しいと言えるんでしょうか。復活があったからです。イエス・キリストが十字架につけられて、しかし復活させられたので、この方は神に受け入れられた方なんだというのがはっきりとしたんですね。だからパウロにとってはもはや聖書の細々としたこういうことを守ることよりも、イエス・キリストのように生きること、あなたの隣人をあなた自身のように愛するということだけが神に受け入れられる必要なことだと分かったんですね。イエスを王として彼の生き方に習っていく生き方、それがイエスの支配に入るということですけども、それだけが私たちに必要なんだ。それが実はこの罪の力、聖書をすら用いる、この世界の良いものをすら用いて人と人との関係を崩す、神と私たちの関係を壊す、そんなものから回復された唯一の道なんですと。それがここに困っているパウロの思いなんです。だから彼にとっては律法を守り続けること、こういう生き方をしなさいという枠の中に生きることというのは、良いものであっても遠ざけたいことなんですね。それがメインになると分断があるからです。だからいいことなんですよ。ずっと言ってきてますけど、日曜日に礼拝に来ることは素晴らしいことです。神様を主として、お金ではなく神様が私を捧げているんだから、与えられたお金を定期的に神に捧げることによって、私の神はこの方だけであると明らかにする限定献金はいいことなんです。皆さんが互いに使い合うことを明らかにして、誰かが担わなければいけない教会の中の役割を担って奉仕していることはいいことなんです。でもそれがあなたと神の関係を規定するなら、それが神によって受け入れられている人は何かということを決めるなら、そこには分断があるんですね。できて頑張っている私と、できていないダメなあの人と、その間にあるなんでという思いと、こんなに頑張っているのに祝福されないのはなんでという神様に対する怒りと、いろいろな律法のもとにいた時と同じことが起こってくるんですね。だから非常に良いものであり推奨されるものなんですけども、それによっては私たちは義とされないんですね。ただイエス・キリストへの信仰のみによって 彼への信頼と従順のみによって私たちは神に受け入れられ、そのようにして神様が願っておられた初めの創造の時の世界があなたたちを通して実現していくんだと。あなたが本当にキリストのうちにあるなら、あなたが本当にキリストが支配される生き方の中にあるなら、見よ、そこには新しい創造があるんです。古いものが全て過ぎ去り、良いものであってんです。古いものは全て過ぎ去り、見よ、全てが新しくされました。すごく大きな枠組みで、でもすごくシンプルなことで彼は私たちに問うてるんです。あなたが常に主とするのは誰なのかと。私たちはいつも目の前に見える何かを主にするんですね。それは分かりやすい神学かもしれません。一番最初に教えられたことかもしれません。その教会が大事にしている行為かもしれません。でもそういったものを、そういったものによって神に受け入れられると、お互い受け入れ合うんだとしてしまうときに、私たちはもう一度罪の支配のもとに戻っていってしまっているんですね。そこには恵みはないんです。そういうことを彼は人生を通して、実際前半そのように生きてクリスチャンを迫害して殺してたわけですから、人生を通して自分の生き方の過ちを教えられたんですね。パウロは自分の考え方でいくなら、神にそぐわない生き方をしている人は死なんですね。でも実際どうだったんでしょうか。復活のイエス・キリストに出会って神に敵対しているんだと自分が分かった時、彼は殺されなかったんですね。むしろなぜか神の働き人に任命されたんですね。それがあまりにも大きいので、ローマ書であっても他の場所であっても、彼は、パウロはいつも言います、私は恵みによって使徒として任じられました。恵みによってっていうのはただ単に枕言葉でついててかっこいいから言ってるんじゃないんですね。彼の本心からなんです。私は恵みによって神の働き人のとして今ここに立たされています。だからお願いします、あなた方もその恵みを無駄にしないようにしてください。立法の下にいる生き方、たとえそれがどんな良いものであっても、あるものによって縛られている生き方、イエス、王であるイエス以外に縛られている生き方は罪の力に用いられる生き方です。だから恵みを無駄にしないでください。自由を、あなたが与えられているのは自由なんですから、自由を本当にイエス・キリストのように用いてください。隣人を愛するために用いてください。それが4節で私たちがもう始まっていると言われている言い方です。私たちはキリストの死に参加する、キリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共にすでに死の支配、罪の支配に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命を歩むためです。私たちも命の新しさを歩むためです。私たちも命にあって新しい歩みをするためなんですね。で、すでにそうなっているんだから、11節、今まで10節までは全部直接法、つまり事実を言ってきたんですが、こうされているので初めて11で命令なんですね。このようにあなた方も、自分は罪の力に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。すでにそうされていることをちゃんと考えなさいと。で、面白いのはその思いなさいっていうのは計算しなさいっていう単語なんですね。いろんなことをちゃんと計算して私たち論理的に考えます。どういうふうにしたらいいだろうかと、どういうふうに計算したらうまくいくだろうかと、目の前に見える現実を計算して積み上げて保険をかけたり投資をしたりするんですね。計画を練って逆算して、こういうことはこういう時にやっといたらいいと、そういうことすべて私たちは計算してやるんですね。その計算に入れなさいということですね。あなたは罪の力に対してはすでに死んでおり、 イエス・キリストの支配のもとに生かされている、新しい創造を生きるものとされていることをあなたの計算に入れなさいと。そう言われています。だからここで言われているのはすごく大きな枠組みを私たちに教えてくれるんです。クリスチャンとして生きることは何か、それはイエス・キリストの生き方に従って、それのみによって神によって受け入れられる、それだけを固く握って生きることです。その生き方の中には神への愛と人への愛が他の計算よりもはるかに大きな数字で計算されるんですね。じゃあ具体的にどんな生き方になるんでしょうか。私たちが今目の前にして私を縛っているものは何でしょうか。皆さんが普通だと思っていて、皆さんが普通だと思っていて、しかし人を貶めていることは何でしょうか。パウロの現実の前でパウロはエペソ人にこう言ったんですね。古い人を脱げ捨て新しい人を着なさい。同じことですね。古い支配を捨てイエス・キリストのうちに生きなさい。その中で4章25から彼が言うのは、偽りを捨てて隣人に真実を語りなさい。怒っても罪を犯さず日暮れまで怒り続けないようにしなさい。盗んでいるならそれをやめて、むしろ施すために働きなさい。自分のためじゃないですよ、施すために働きなさい。人の徳を養うのに役立つ言葉を話し恵みを与えなさい。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに捨て去りなさい。互いに親切にし心の優しい人となり、神がキリストにおいて許してくださったように互いに許し合いなさい。でこれを見るとすごくシンプルですよね。すごく分かりやすく、どのように神のゆえに隣人を大事にしたらいいのかの具体的なことなんやということが分かります。皆さんはどんなことに召されてるでしょうか。皆さんが愛すべき人は誰でしょうか。それを妨げているものは何でしょうか。パウロがイエス・キリストが王であると言っていた当時、当時の世界ではローマ皇帝が王だと言われていました。ローマ帝国が平和を作り出してたんですね。でこれで終わるのでちょっと聞いてくださいね。ローマ帝国は世界大の優越性と富を集めることによって平和と力と楽しみとを提供していた。その力のもとに来る者たちに対して平和と力と楽しみとを提供していた。しかしこのことは侵略と奴隷化と搾取と貧民への無関心という重大な不正義を実行することによってのみなされた。これがパウロが生きていた時、救い主だと言われたローマ皇帝がしていたことです。世界中の中の力を集めて富を集めて自分の生き方に従ってくる人に平和と力と楽しみを提供してるんですが、その陰で侵略があり搾取される人たちがいる、奴隷になる人たちがいる、苦しんでいる人には無関心であるということによって初めて達成された平和と力と楽しみだったんですね。で、私たちは今も同じような世界に生きています。今も私たちは資本主義であろうがアメリカ発信のグローバリゼーションであろうが同じなんですね。世界大の優越性の中で富を蓄積した者たちがそのやり方に集まってきたなら、あなたに平和と力と楽しみを与えようと言ってそこに生きてるんですね。それを信頼し、その陰で誰かが苦しむことや搾取されることや失敗されることは無関心なんです。自分だけ平和と力と楽しみを得るためには仕方がないと思う生き方なんですね。皆さんパッとネットで投資のホームページ見てみてください。もうすごく分かりやすく書いてますよ。どうすれば皆さんのお金がお金を生み出すようになってくれるのか、どうすればより安全にリスクを最小限にして60歳になった定年の時に月500万円もらえるように投資できるのか、 分かりやすく書いてくれてます。でもすごく分かりやすいですよ。1000万円必要ですよと、ある程度の規模がないと 5% のリターンで生み出し続けて1億に達することはできませんから、1000万円いります。でそのお金で生み出された利益は全て再投資に用いてください。そうしていけば複利方式によってあなたは60歳になるまでの30年間でまあ順調にいけば1億いきます。いやすごくいいホームページだと思うんですね。でもその裏には、私が得たものは私のものであって、私の得た収入は私が私のためにしか使わないものであって、その裏で誰かが失敗することは厭わないという価値観があるんです。でこのホームページを書いてる人は多分いい人です。でも罪の力に支配されてるんですね。神と人が、神を大事にし人を大事にしちゃうという生き方とは違う考え方に支配されてるんです。だから彼がホームページで何度も言っていることは、私は大恐慌が来てほしいって言うんですね。なぜか、みんなが心に不安を抱えた時に私だけが株を買いまして投資として成功するのが見えているからですね。だから彼が見ているのは自分のことなんですね。それが起きてクビになる人が何人も起きて、家庭が崩壊していこうが、自分が1億円に到達するためであれば大恐慌は来てほしいことなんです。人々の心が不安に揺れ動くことはしてほしいことなんです。それを誰も変に思わないんですね。誰も変に思いません。当然やからです。当たり前やからです。イエス、十字架につけられたイエスが主であるというのは、そういった生き方に反抗された方こそが神の願う生き方をされたという、それを信じることです。だから僕はインターネットから自分を切るんですね。情報が得だと言われる世界から自分を切り離して、どうやったら神と人の前に生きれるかを考えたいんですね。皆さんも当たり前の中に生きてると思います。それは教会の中でもそうです。でもそれに注意できるようにしてくださってるんですね。イエス・キリストの十字架があなたとあなたの家族の関係を壊しているのは何ですか？あなたとあなたの周りのクリスチャンの関係を壊していることは何でしょうか？それが罪の力です。それはいいことかもしれません。聖書に基づくことかもしれません。しかしイエスを王とし、隣人のために自由を用いる生き方ではないんです。十節をもう一度読ませていただいて終えたいと思います。このようにあなた方も、自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって、キリストイエスのうちに生きたものだと思いなさい。一言に乗せていただきます。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。パウロが生きていた当時と同じように、私たちが生きているこの世界も、あなたが願う世界とは異なった世界がまだ広がっています。支え合って生きることではなく、自分のことだけを考えて生きることが今も当たり前です。あなたがそばに置かれた人を愛して生きるよりは、自分が正しく生きる生き方が今も目指しやすい生き方です。人のために生きることには恐怖があります。恐れがあります。本当にそれがあなたに喜ばれることなんだろうかと、本当にそんな生き方をして私たちは生きれるのだろうかと、私たちは不安に暮れ、あなたを知らない人たちと同じように自分の力だけを計算し生きてしまいがちですが、主、どうか本当にあなたを信頼することができるように導いてください。この世界があなたによって作られたものであり、あなたによって新しくされていく世界であることを受け取ることができますように。イエス・キリストが生きられた生き方が祝福された生き方であり、私たちの命はあなたによって支えられることを受け入れて歩むことができますように。今も気づかない罪の力から私たちを解放し、イエス・キリストのように生きる、そのような道を開いてくださっていますから、ありがとうございます。主よ、私たちがあなたが開かれた道のように生きることができるように、 あなたが力を与えてください。この両主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。